今朝は パンフレットの案内の通りに、キリスト教の死生観ということで、ご一緒したいと願っています。初めて礼拝に出席くださる方、あるいは、この私は、キリスト信者ではないという、けれどもキリスト信仰を持っている家族を理解するためにと、そういう気持ちで今日は来させていただいたんですというような方もいらっしゃるかなと思いつつ、この朝の準備をさせていただきました。できれば分かりやすいお話がと願っています。どうぞ祈ってください。そして中で、お開きさせていただきましたのはルカの福音書でありますけれども、この朝はこのルカにとどまることなくですね、聖書全体からキリスト教の死生観についてご一緒に考えたいと願っています。最初に神の人モーセの祈りという題がつけられました歌を聖書の中から紹介させていただきます。モーセとは今から2500年ほど前、エジプトで奴隷生活をしていたユダヤ人を今のちょうどパレスチナ地方に導き出した指導者、そのモーセがこんな歌を歌っています。詩編の90編でありますけれども、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、それゆえに私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして私たちに知恵の心を得させてください。そのように歌っています。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、それゆえに正しくこの年を数えることを教えてください。私たちはこの歌に触れるときに、聖書は普通なら避けたくなる死というものにも私たちが向き合うことができるようにする力があるんだということを教えていると思います。また死を考えるということは、より良い今を生きることにつながるんだということも教えられます。この詩を読んだモーセは当時80歳でしたけども、彼はこの後に80歳でありながら神様から新たな使命を受け取って、そして彼は悔いのない生涯を全うするわけであります。さらにはこの歌は真摯な祈りを、人が死に向き合おうとするときに真摯な祈りを私たちのうちに湧き上がらせるものなんだということを教えてくれます。健やかであっても70年、あるいはこの健やかであっても80年と正しく数えることを教えてください。そうした中で願わくはこの一日、私たちがですね、自分がやがて死ぬということを許すときとして、私はやがて死ぬんだということを許すときとして、そしてさらには、人は私たちが永遠の命を生きるために神様が恵みとしてくださったものなんだと、その通過点なんだという気づきを新たにするときとしていただけたらと願っています。あるいは死、縁起でもない、なんとなく死ということを避けたい気持ちが私たちのうちに働く背後にはですね、 そんなことを考えたってどうしようもないっていう、答えがないじゃないかっていうな、そんな思いを私たちはひょっとして持つかもしれません。あるいは皆さん、今日ですね、ご家族やお友達をと誘われた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そんなんいいよという、見つめるったって答えがないじゃないかっていう、そんな不安っていう。でも真理はあなた方を自由にするとかつてイエス・キリストはおっしゃいました。その意味を今日深く納得するときとさせていただくことができたら、あ、そういうことだったんだと、わけのわからない恐れの死ではなくて、はっきりとしたその死の意味を理解する、そういうときとさせていただくことができたら、そうした中で最初にご一緒させていただきたいのは創世記の一章の一節であります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きいただきまして、旧約聖書の一番最初の創世記一章の一節、ご一緒にお読みしましょうか。創世記の一章の一節、はい、はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が天と地とを創造した、この言葉は今日ご一緒したいキリスト教の死生観のみならず、キリスト教の世界観の土台っていう、あるいは全ての要の御言葉ということができると思います。聖書ははっきりと全てのものを作られた神がおられると語っています。ということは全てのもの、ということは地獄を作られたのも神様ですか？地獄は存在するんですか？はい、存在します。しかも地獄は偶然の産物ではありません。では神様はなぜそんなものを作られたのですか？そのことも今日はご一緒させていただきたいと願っています。そしてこの一節、すべてのものを作られた神がおられるということだけではなく、この世界はただ神様のみがおられた時があったということを私たちに教えています。はじめに神は天と地とを創造されたのであって、創造される前は神ご自身だけがおられた、そういう時があったということを私たちに教えています。モーセが先ほど紹介させていただいた詩編でありますけれども、かつてこのお方にあなたのお名前は何とおっしゃるのですかと尋ねたときに、この方はおっしゃいました。私はあってあるものである。そして私たちはこのお方によって荒らせられているものである。そしてこのあってあるお方はただ一つの目的のゆえに世界を作られました。それは信頼の関係、愛し合う関係を求めて、そしてその創造の完成、冠として作られたのが人であったと聖書は教えています。創世記の一章をお開きのままで、全部を詳しく見ることはできませんけれども、この一章を見ますと神様は言われたという言葉を用いて 6段階に分けて全てのものを作られたことが記されています。最初は光あれと言って光を、次に空を作られた、すなわち宇宙空間を張り広げられて、次に地を、すなわち地球を作られて、そして海と陸とに分けられ、魚を作り、植物を作り、爬虫類を、鳥類を、動物を、家畜を、そして最後に人を作られたと聖書は教えています。子供さんを持つご婦人の方はですね、この箇所を紹介させていただいただけで、ああ、神様が愛であることが分かった、納得した、おっしゃる方があります。すなわちいつ生まれてきても良い、全ての環境を整えて最後に人を作られた、ああ神様は愛なんだ、人を愛しておられるんだ、しかもご自身の形に似せて、人格を持つ者、言葉を持って神様と交わることができる存在として作られた。聖書は人には神の霊が吹き込まれたと記しています。さあここで終われば何の問題もありませんでした。そして私たちは主を経験する必要もありませんでした。わけのわからない恐れや誘惑に駆り立てられることもありませんでした。しかし聖書は最初の創造の助産婦ではなくて助産役ですか、助産役として神様に作られたはずの知恵の天使長、彼は作られたものであるにもかかわらず、作ってくださった神様を差し置いて自ら神になろうと高慢になって、それゆえに地に投げ落とされた。地に投げ落とされたことの腹いせでしょうか、その堕落した天使の長は、初めの人アダムとエヴァのうちに吹き込まれた神の形を誘惑を通して傷つけた、奪った。そして神の形に似せて作られた私たちであるにもかかわらず、神の愛がわからないものにされてしまったと聖書は教えています。それ以降、神様の人類に対する問いかけは、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、本当にそのままで大丈夫なのかというものとなりました。そして聖書はこの堕落天使サタンによってもたらされた神様と人間との間の断絶を罪と呼んでいます。皆さん、サタンは、悪魔は本当に存在します。彼は本来愛し合うべき関係を破壊する存在です。私たちはこのことを明確に受け取らなければ、本当に悔いのない生涯を全うすることはできません。悪魔は本当に存在します。 そして悪魔は本来愛し合うべき関係を破壊するもの。そして人は死ぬものになりました。それは命から切られた生け花のごとくに、あるいは伐採された木がですね、川に流されていくように、命あるものはどんなに小さくても川下から川上に登っていくことができますが、ただ流される。神様に背を向けた罪の結果、人の中にはさまざまな闇が入ってきました。太陽に背を向けた途端、私が踏んでしまうのが影でありますけれども、それは踏みたくなくても踏まざるを得ない。そのごとくに人は心の内に闇を持つものとなった。人類にとっての死とは何かという、それが今日のテーマでありますけれども、本来人は死ぬものでなかったにもかかわらず死ぬものになったということであります。しかし聖書はこの死さえも実のところ神様の人への愛の表れなんだと、死ぬものになってしまったけれどもその死さえも人に対する神様の愛の表れなんだ、それがキリスト教の死生観であります。どういうことですか。皆さん考えてみてください。私の心の内側、あなたの心の内側、私たちの心の内側、そこには時にですね、不信と憎しみ、あるいは敵や諦め、あるいは恐れといった闇に支配されることがあるのではないでしょうか。にもかかわらずそれを終わらせることができない。その結果人は孤独となり、病まで私たちは身に負うものとなってしまったというのにもかかわらず、それを終わらせることができないとするなら、永遠を生きなければならない、その状況で生きなければならないとするなら、それはまさに地獄であります。人を許すことができない憎しみを握り続けて永遠を生きなければならないとするならば、手放すことのできない恐れに支配され続けて永遠を生きなければならないとするならば、その生は呪いでしかありません。けども死ということ、それはそうした呪いを終わりにできるチャンスを神様がくださったということであります。これがキリスト教の死生観。決して神が私たちに与えさっているのはどこまでも呪いではなく、祝福、受け取り方によって死とは救いであり解放のチャンス、機会なんだ。死を通してでなければ見つめることのできない祝福、神が備えてくださっている祝福があるんだ、掴むことができない祝福があるんだ。これがキリスト教の死生観。決して死は呪いではない。受け取り方によっては救いであり解放、許しの時なんだ。これとともにもう一つですね、ぜひ知っていただきたい、受け取っていただきたいのは、キリスト教の 歴史観であり世界観であります。先ほど最初に創世記の一章をご一緒させていただきました。はじめにとして、歴史を始められた神様が描かれていますけれども、その歴史を始められた神様はそれを完成に至らせるご計画をお持ちです。そして歴史とはこの神様の創造の完成に向けた物語、歴史とはこの神様の歴史を完成させようとするそのそこに向けた物語であって、今もそれは進行中である。英語でヒストリーというのは歴史を意味しています。けども実はヒズストーリーとはよく言われるところですよね。ヒズストーリー、彼の物語。彼とは誰ですか？もちろんそれは救いの歴史を完成に至らせようとしておられる神ご自身である。そして神様はなんとその物語の中に、その計画の中に私たちをも招いてくださっている。イエス・キリストに出会う前ですね、私にとって人生とは迷いでした。目的というものがあったわけではありませんでした。ですから社会人になってですね、寮でよくお酒を飲みながら、酒と涙と女と男、何でしたっけ、酒と男と忘れてしまいたいことやとかっていう曲ですけれども、その歌を歌っていました。そして人生とは迷いながら生きるものだっていう、無目的な、いやそうではありません、そうではなく、人生とは無目的なものではなく、この神様の救いの計画を理解し、そこに招かれている自分であることを理解して、そしてそこに向かって生きる、それが人生の目的。そのために神の御子イエス・キリストは今から2000年前に、神であることをやめることができないとは考えないで、乙女マリアのお腹を借りて人の姿をとって私たちの住むこの世界に来てくださった。これがご承知の通りクリスマス。そしてこのお方は歴史を二つに分けられました。 Before Christ、 キリスト以前、そして AD アンノドミニ、主がこの世界を治め始められてから2018年が経ちました。神様の歴史には始めがあって完成があるっていう、そしてその完成形を神様は聖書の中で何と呼ばれたかご存知の方いらっしゃいますか？はじめにと神の計画を始められた、その神様の計画の完成形、そこにできるもの、神様それを何と呼ばれたか。はじめに、そして神様の完成は、それは新天新地、新天新地。完成形を聖書は教えています。聖書の一番最後の書ヨハネの黙示録には、そこにおける生活というものが詳しく 紹介されています。そこで描かれています私たちの生活はどうか、霊がふわふわ、何か見えない霊がふわふわこう浮いている、そういうものとは違います。体が与えられている、永遠を生きるに耐える耐える耐える霊の体が、そしてそこにはですね、毎月、実る12種のフルーツもあるって。フルーツがあるということは、お酒好きの人にはお酒も作れるというお酒もあるということ。そしてそこには民族が、部族が、国語も国民もある。ただないのは涙であり、悲しみであり、罪がそこにはない。すべてのものが過ぎ去ったからである。となると私たちのうちに少なくとも2つの疑問が湧いてくるのではないでしょうか。一つは裁きに関すること、そしてもう一つは永遠を生きる、そんな体にどのようにして私たちは変えられるのか。私たちはこの体、この肉の体、今着ているこの肉の体は永遠を生きるには耐えられないということは分かっているのではないでしょうか。裁きというものはどうなのか、どのように永遠を生きる体にを着ることができるのか、これらの疑問は当然だと思います。そして私たちは宇宙大の救いの計画をお持ちの方が、それが神様であるなら、神様というお方は全知全能であることは分かります。けどもそれだけでは納得ができない。そんなお方があるとするならば、そのお方は完全な愛と正義を称えたお方でなければ、そして今まで見過ごしにされてきた不義に対する正当な裁きを、神様あなたはどうなさるおつもりですか。今までつけにつけ回されてきたその裁きのつけはどうなさるおつもりですか。けれどもこの質問は同時に私の首にもナイフを向けることになります。なぜならば私もその不義の中に生きている一人であって、裁きを受けなければならない私なのか。そしてもう一つ、永遠の生を生きるのに耐える体とはどのように備えられるのか。そしてその解決のために作り主なる神様が用意くださったのがイエス・キリストの救いであり、イエス・キリストの受肉、神でありながら人の姿を取ってきてくださって、そして私たちの罪の身代わりとなって父なる神様からの罰を一身に受けてくださった十字架であり、そしてさらにはキリストの3日目の復活っていう、その2つの問題に答えを出すために、キリストの復活については皆さん、私たちは教えられています。キリストが自分で復活されたわけではない。キリストは父なる神様によってよみがえらせていただいた。それは キリストの身代わりの十字架が十分であるということを証明するために、私たちに示すために、このキリストによって神である私が成し遂げた救いを受け取る者には、私がキリストをよみがえらせたと同様にあなた方にも永遠の命を与え、そしてやがてよみがえりの永遠を生きるに耐える体をあなたに備え、そして新天新地に招くのだ。これがキリストの復活の意味であり、それを喜ぶのがイースター。故にイエス・キリストは十字架にかかられ、贖いを完成し、三日目に死を打ち破って、死に恐れおののいている弟子たちの前に現れてくださって、平安があるようにとご自身を示してくださった。その時戸は閉められていましたけれども、そこに入ってくることができた。肉体であっては無理ですけれども、霊の体を持って、そして、戸惑う弟子たちの前でイエス様は何か食べ物がありますかと、魚を召し上がった、食事をすることもできる。霊の肉体を与えられて、皆さん、私たちは天国に行って終わるわけではありません。私たちはやがて復活の命に満たされて、新天新地で生きるものにされる。知ってください、神様がこの有限の世界を終わらせ、救いの完成である新天新地の扉を開かれる時がやがて来ます。そしてその時に、どうしても神様がなさなければならないと考えておられるのが正しい裁きであります。神様がどうしてもなさらなければならないと思っておられるの、それが正しい裁き。そのために神様が計画されたのが何かというなら、キリストの再臨。今から2000年前にキリストは私たちの救いのために初臨なさいましたけれども、やがてこの世の完成、新天新地が始まる、その前に正しい裁きをなされるためにキリストは再び来られる。この地に立たれる。そしてその時、キリストにあって眠った人々はキリストによって皆よみがえらされて、永遠を受け継ぐことができるように霊の体を着せられて、あるいはすでにキリストにあって眠っていた人たちはよみがえらされて、もはや死も悲しみもない体によみがえらされて、あの復活のイエス様と同じように、そしてそれとともに忍耐をもって伸ばしておられた不義に対する裁き、神様は忍耐をもって伸ばしておられた。それはひとえに一人も滅びることを願いたまわず伸ばし続けられた裁きでありますけれども、けどもそこにおいて人の永遠が決定する完全な裁きが行われると聖書は教えています。そして地獄を作られた目的、地獄を作られた目的は、作られたものであるにもかかわらず、意図高きもののようになろうとして人を誘惑した、その堕落したサタンを永遠に 封じ込めるための地獄であって、そこに人が一人も行くことを神は願っておられない。先延ばしにしてこられたこの裁き、それは決して人を滅びに至らせたくないとの神の愛、それは一人子を賜った神様、御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るため、お話を終わらなければなりませんが、今日お読みさせていただきましたこのルカによる福音書の16章、ルカによる福音書の16章、ここにはその始めがあり、そして救いの完成というものを導いておられる神様の大きなご計画のプロセスの中にあるこの一コマがここに紹介されています。ある金持ちとラザロという二人の者が共にこの地上の生涯を終えてという、そういう話でありますけれども、皆さんこれはキリストは多く例え話を語られましたけれども、例えではありません。金持ちについてはある金持ちと記されていますけれども、貧しい者、全身おできができているという彼についてはラザロとはっきりと記されています。それは人となるイエス・キリストが受肉する前、神ご自身であられた時、人となってこの地に来られる前に、2000年前にキリストが人の姿をとって来られる前に永遠を見られた時の光景であります。そしてここを見るときに私たちが教えられることは、死が終わりではないということ、死は決して終わりではないという、そして死後の生というものがあり、火が燃え盛るハデス、すなわち地獄があるということであり、ある金持ちはあまりにも暑いのでそちらに行かせてください、無理だ、なぜですか、そこには大きな縁が置いてあって、こちらからそちらに、そちらからこちらに越えていくことはできない、誰がそんな大きな縁を置くことができますか、神ご自身でなければ置くことはできません、それは神が定められた秩序なんだ。そして死後の世界、そこにおいては神様の完全な秩序と主権が働いている場所だ。そして死後の生徒は眠っているというわけではなく意識がある。そしてそこにおけるところの権威とは何か、権威とは何か、もうそんなことでしたら私が無理であったとしても、どうぞ私のところに、兄弟たちに、まだ地上に生きている兄弟たちのところに、この真実を伝えて、こんなところに来ることがないようにラザロを使わせてくださいと金持ちが言ったときに、神様がおっしゃいました。アブラハムを通して彼らには聖書があるではないか。ここで語られています、モーセと預言者というのは旧約聖書のことでありますけれども、彼らには聖書があるではないか。永遠の世界におけるところの権威は何かというなら、そこにおいても権威は神の言葉である聖書なんだ。天地は滅びるであろう、天地は滅びます、 しかし私の言葉は決して滅びることはないのです。神の言葉は永遠に信頼するに足るものなんだ。そしてあなたへの愛を諦めることができないキリスト、あなたへの愛を諦めることができないキリストは再び来られる。あなたに真実を示すために。大きな使命を母国から託された総領事、この例えを持って終わりたいと思いますけれども、大きな使命を母国から託された総領事が今やその責任を果たし終えようとしています。そのためには使わされたその国で出会い結婚を誓い合った女性を置いて一時本国に帰らなければならない。本国での使命が終われば晴れて総領事の責任のすべてを解かれることになる。そのことのゆえにその総領事は婚約者に向かって語ります。必ずすべての責任を終えたならばここに君を迎えに来る。だから待っていてほしい。やがて彼は母国に帰り、すべてのことを成し遂げました。その時どうでしょうか。都合が悪くなったので帰れない。だから君が一人で私の国に来てほしいと言うでしょうか。あるいは自分で来なさいと言うでしょうか。あるいは私の代わりに誰かを迎えに送るからと言うでしょうか。ありえません。愛のゆえに彼自身が迎えに行く。すなわち2000年前に全ての救いを成し遂げられたキリストはやがて完成される新天新地の前にご自身来られて私たちを迎えに来てくださって、私たちを永遠に生きることができるキリストの花嫁の寄せようとしての体を整えてくださって、そして正しい裁きをなさってその歴史を完成に至らせられる。皆さん、私たちはこの地上の生涯を終えて、ああ、愛する者が天に帰って、わけのわからないところではありません。キリストの再臨、そして新天新地っていう完成までは、私たちはキリストの懐の中にパラダイスに行こうっていますが、やがてキリストが再び来られるときには、天のお父様がキリストに着せられたと同じ霊の体を着せさせてくださって、私たちは新天新地において肉体を持つ者、霊の体を持つ者として、そこには家族との再会があり、愛する者との再会があり、交わりがあり、そして食することもできる。そういう世界の中に私たちは招かれる。ご自身の命をかけて私たちを贖い出してくださったキリストは、ご自身私たちを迎えるために、新天新地に招き入れられるために、あなたの愛する者と再会を与えるために、そしてあなたが涙を流して天のお父様感謝しますと 喜ぶその顔を見たいがゆえに、この歴史を完成されます。このお方にある死は滅びではなく、それは新天新地の扉につながる道であって、死はその通過点である。いたずらに死を恐れることはありません。イエス・キリストを信じる私たちにとっては通過点であり祝福である。またまだキリストを深くご存じでない方がいらっしゃるならば、死は与えられた生をいかに生きるか、私たちに考える機会を与えてくださるところの神様のからのプレゼントであって、そして永遠の滅びからの永遠の滅びからの救いを受け取るチャンスなんだ。ただ神様、そうでしたか、ありがとうございます、私を愛するゆえにあなたはイエス様をお与えくださったんですね、感謝します、そしてあとはよろしくお願いしますと、それで良いわけであります。その時天のお父様は、恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ、あるいはあなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ、そのように神様はおっしゃられます。お祈りをいたしましょう。